それでは、漢文公式チェックリストの、漢詩の1番から9番までの解説をします。それでは、漢文公式の25、漢詩のところを見てください。漢詩の形式を問われる場合というのは、唐代以降の近代詩の場合が、ほとんどですから、4つのパターンになります。五言絶句、七言絶句、五言律詩、七言律詩というわけですね。五言というのはもちろん、一句が、五つの漢字で書かれているわけで、絶句というのはそれが四句あるということです。律詩というのは、大体においては上下上下というふうに、八句で、並ぶものが多いと思います。まあ時には、8句を全部横並べにしてしまうっていう例もないわけでないんですけども、一般に律詩っていうのは、上下上下で、全体で8句になっているものが多いと思います。ところで、この絶句と律詩が出題されますと、必ずと言っていいほど、この韻の問題が出てきます。で、韻の問題っていうのはもうお約束問題ですから、必ず点数を取ってほしいわけですね。で、A の近代詩の押韻っていうところを読みますと、1、偶数句、七言の場合は第一句も踏むのが原則であるが、稀に七言で第一句に韻を踏まないものを踏み落としというとあります。ここで混同しないようにしてください。第一句末にも韻が揃うか揃わないかというのは、絶句であるか律詩であるかの区別ではなくて、五言であるか七言であるかの区別ですね。つまり、七言であれば第一句も入ってくる。五言であれば偶数句末だけ。ということになります。それではちょっと練習してみましょう。例えば、七言絶句。七言絶句の場合、韻の踏む可能性のある場所は何句目末になるか。これは、一句、二句、四句目末ということになりますね。では、五言律詩。五言律詩の場合に韻を踏む場所は、2句、4句、6句、8句目末ということになりますね。では、五言絶句の場合はどうでしょうか。五言絶句の場合には、2句、4句末ということになりますね。では、七言の律詩は、七言の律詩は七言ですから、1句、2句、4句、6句、8句目末ということになります。まあ、ということが、韻が来る場所ということですね。ただ、ここにも書いてますように、七言の場合、本当は第一句目も韻が揃うのが本来なんですけども、そこが揃わない時もありますから、そういうのを踏み落としというふうに考えてください。A の2番を読みます。漢字の音は声母、冒頭の子音の部分と韻母、母音または母音で始まる部分に分けられ、韻母の同じ漢字を用いることを韻を踏むという。本来は中国語の発音だから、日本語の音読みとは少しずれる場合もあると書いてあります。例がありますけども、重いという重量の重で、音読みで長、金っていうんで小、龍ってところが龍ではなくて龍と読んでますね。しかし、これは少しずれますけども、京都の有名な石庭などに龍安寺っていう寺もあります。というわけで、少しずれる時もあります。それから不要の要ですね。で、公式を見ている人はそこで、子音の部分と母音の部分の区別が見えるはずですけども、こんなふうに面倒くさがらずに、韻の問題の時には、ローマ字に直してください。というのは、韻の問題っていうのは必ず取ってほしいわけですね。で、それをちょっとした思い込みの違いで間違ったりするのは本当にもったいないです。ですから、面倒くさくながらずに、まずその音を、ローマ字表記にしてみてください。そうすると、きちんと韻がどうなっているのか。この場合には、長、小、両、用ですから、おですね。おという韻になります。その横の例を見ましょう。二重母音の場合です。先ほども言ったように、韻で始まる部分、母音で始まる部分が、韻なんですから、例えば、杯のこと、はい、 ですね、開催するの催し物で祭、回転の会で会ですね。そうするとローマ字に書いてみますと、これは愛っていうところが母音で始まる部分ですよね。つまりいいではないわけです。こういう時にいいというふうに読めるものを選んでしまうと罰です。ですからローマ字できちんと書いてほしいわけですね。その時に二重母音になることあるから注意してください。愛、愛、愛ということです。さて B 行きましょう。近代史の追句です。追句というのは絶句においては要請されません。要請されないということはあってもいいわけですけども、なければならないということではないわけですね。しかし立志の場合には追句が要請されます。追句はどこ出てきますかというと、立志の表のところに書いてありますね。立志の場合には3句目4句目5句目6句目の上下上下が追句であるというのが要請されるわけですね。でその追句の認定ですが、1、文法的構造が同じです。したがって返り点の付き方も同じになるのが普通です。同じ送りである必要はありませんけども、返り点は追句の場合同じ返り点になるのが普通です。ですから、たまにそういう問題もあるんですが、追句構造の一方を白文にしてしまうで読みなさいという場合に、それは追句でもう一つの方が返り点がついておればですね、その返り点と同じような読み方をするということになるわけですね。それから2番、相対して対になるものが意味上も等質でなければならない。つまり相対するわけですね。しかも等質なものです。同じようなもので相対するわけです。横に出ておりますのが近年の早稲田の空襲補充であったわけですけども、相波道通し雲千里白露山深し鳥一声とありますね。そうすると相波の相というのは青という意味ですね。青いという意味です。これに対して白露が青に対して白というふうに、こう等質な色の言葉でこう相対するわけですね。で下の方ですと雲千里の千ということに対して、鳥一声の一、まあ、千という数字に対してまた一という数字で返してくる。こういう感覚が、近代史の追句の働きです。それではチェックリストを言ってみましょう。1、漢文の4つの形式を述べよ。漢詩の4つの形式を述べよ。五言絶句、五言立志、五言七言絶句、七言立志ということですね。2番、五言絶句で韻を踏むのは第何句目末か。五言ですから、2句目、4句目末ということになります。3番、七言絶句で韻を踏む可能性があるのは、第1句、2句、4句目末ですね。4番、五言律詩で韻を踏むものは、2句、4句、6句、8句末ですね。5番、七言律詩で韻を踏む可能性があるのは、1句、2句、4句、6句、8句目末ということです。6番、これこれこれとあった場合、共通する因は何か。ローマ字を書いてみますと、はい、さい、かいですから、AI が共通しますから、愛ということになりますね。愛です。7番、立志の場合、追句は何句目と何句目に現れるか。3句目と4句目、5句目と6句目。これを2連と3連ということもできます。8番、東の方、炎波冷ややかにして、南南の方鐘楼深し。これ追句ですね。東といえば西ですね。西の方鐘楼深しというふうになります。9番、北決上昇するをやめ南山平路に帰る。この部分は追句が成立していると言えるかどうか、丸か×か。まず北に対して南となってますよね。それから返り点が同じですね。これは追句が成立していると言えます。以上、これで、漢文公式チェックリストのすべての解説を終えました。これらをしっかり聞いて、自分のものにしてください。以上で終わります。